ここからはですね、毎週水曜日に、ね、お送りしております片倉芳美さんの台湾エクスプレスのコーナーをお送りします。台湾在住の片倉芳美さんとこの時間台湾とつないでですね、片倉さんが取材したお話などね、ご紹介していただいているコーナーです。さあ、それでは今週も、早速ね、つながっておりますので、台湾とつながっておりますのでご紹介しましょう。片倉芳美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは今週の台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、今日はですね、ちょっと日本ともつながりがあるというかですね、はい、つながりはないんですけど、まあ、関連性の強い話題をちょっと一つお話したいと思います。
はい、お願いします。
実はですね、まあ、台湾も日本並みか、実はそれ以上に、少子高齢化が進んでるんですね。
はい、
で、まあ、これもいろんなところでいろんな問題起きてるんですけど、今日はですね、ちょっとバスの話をしたいと思います。
はい。
はい。あんまりね、ピンとこない数字かもしれませんけど、今、台湾のバスの運転手っていうのはですね、約1万人いるんですよ。
はい。
うん。まあ、台湾の人口2340万人ですけどね、まあ、バスは非常に発達していて、運転手が1万人いるそうです。
はい。
で、このバスの運転手が、まあ、年々減少してるんですね。例えば、まあ、2015年ぐらいだと、まあ、やっぱり今よりも1000人以上多かったんですね、バス運転手の人口がね。
はい。
で、もう一つ問題があって、その、高齢化が進んでるんですよ。で、去年っていうかですね、まあ、2025年に発表された数字なんですけども、実は、50歳ぐらいが、まあ、平均年齢なんですけど、
はい。
バスの運転手が正式に言うと1万5トンで588人だったそうなんですけど、
はい、
そのうちの 18% が60歳以上なんですね。だからかなりこれ、年齢高いですよね。
そうですね。はい。
ね、で、60歳以上の運転手が 18.3% って数字もすごいんですけど、もっとすごいのは、35歳以下の運転手が全体の 5% しかいないんですよ。
5% ですか？
うん。だから、いかに高齢化が進んでるか分かりますよね。どんなことが起きたかっていうとですね、ちょっと事件があったんですね。
はい。
まあ、こういうのもね、でも避けられないなって、こう、私思ってたんですけど、2025年の2月11日にですね、
はい、
新竹っていう、ハイテク産業でね、半導体なんかでもよく知られてる新竹って、土地があるんですけど、新しい竹と書いて新竹って言うんですよね。はい、ここの、学校の、まあ、登校日ですよね。いわゆる初日にですね、まあ、バスに乗って、学生たちが、学校に行こうとした時の、始発のバスが来なかったんですね。
来なかった。はい。
で、それはね、バスが6時発だったらしいんですけど、バス停で学生たちが30分待っても来ないので、おかしいと。で、30分待つと次のバスが来るはずなんで、次のバスを待って、そっちも来なかったらしいんですね。
来ないと。
で、さすがに遅刻しちゃうんで、問い合わせをしたらしいんですよね。
はい。
そしたら、始発のこのバスの運転手がですね、まあ、体調不良で動けなかったって言うんですよ。で、6時半発の次のバスはどうだったかっていうと、このバスの運転手も、やっぱり体調が悪くて、出勤できずに、
はい、
で、代わりの人を見つけられずに、始発の次のバスも走らなかったんですね。だから、まあ、この学生たちは学校に行けなかったんですね。だからね、実際にね、この学校に行く初日に遅刻するって、ちょっと、この学生としても、あまり、
そうですね。
しないですよね。
そう
ですね。やる気満々で学校に行こうと思ってね、なんか楽しみに学校に行こうとしたら、バスが来なかったのに、初日に行けなかったっ
てい
うね。はい。まあ、そういう状態なんですよ。で、まあ、例えばコロナウイルスの時もですね、やっぱりタクシーの運転手とか、バスの運転手というのは危険な仕事ではあったんですよね。はい、まあ、感染リスクが高いので。まあ、そういうのもあって新しい人が入ってこなかったので。で、あと、バスの運転手を辞めてタクシーの運転手になる人も結構いるんですよ。で、これ何かっていうとですね、ちょっと日本人と台湾人の感覚の違いだったりするんですけど、タクシーの運転手って、まあ、台湾の場合圧倒的に個人タクシーが多いんですよ。
はい。
そうすると、やっぱり自分の労働時間だとか、勤務時間とかですね、自分で調整できますよね。
そうですね。そうですね。
で、バスの運転手はフリーランスってありえないので、まあ、かなりその制約が厳しいと。
はい。
で、まあ、タクシーに転職してしまう人も結構いたんですよね。うん。 だからまあこういう状態でそのまあ運転手不足、まあ、運転手の高齢化っていうのが進んでいて、実際に一旦退職した後にもう一回こう古巣に戻るみたいなケース結構あるんですよ。はい。でね、やっぱりこう大勢の命を預かる仕事なんで、やっぱりその精神的に耐えられないっていうのも結構あるみたいなんですね。で、まあ、これをね、どうにかしなくちゃいけないということで、今、台湾政府がやってるのはですね、女性の運転手を積極的に採用してるんですよ。
はい。
ね、で、まあ、女性の運転手が今、台湾の政府の統計によるとですね、だいたい 3.4% ぐらい、全体でね、
は
い、いるんですけど、これ前年比に比べて倍ぐらいに増えてるので、まあ、結構ね、まあ、3.4% ですから、はい、その数は多くないんですけど、まあでも増えてるのは確かですよね。
そうですね。
まあ、台湾はね、女性の社会進出なんかもすごい熱心なので、
はい、
こういうところにね、ちょっとそういう意味合いが入ってくるっていうのが、ちょっと興味深いところだと思いましたね。
はあ、なり手の問題なんですね、片岡さんね。
そうですね。もう一つね、観光旅行にも影響してくる話なんですけど、
はい、
今、まあ、これ日本も同じなんですけどね、労働基準法の関係で1日10時間以上の運転は絶対にできないんですよ。
はい。
そうすると、10時間以上運転するようなコースを作ったり、長い距離を走ったりするときは、運転手を2人用意しないと、
ね。ああ、複数で。
でそうすると、ツアー代金に跳ね返ってくるわけですよね。
はい。
で、ただでさえ円安が進んで、台湾の物価高が続いている中で、日本人旅行者は大打撃を受けるっていう話も、まあ出てくるんですよね。
はあ、いろんなところに影響。
まあね、これをだからどうやって解決するかってことをね、これからもちょっと情報を追いかけたいと思ってるんですけどね。
はい。
まあ皆さん気にかけてみてください。
はい、ありがとうございます。今週の台湾エクスプレスお送りしました。さて、片岡さんすみません。最後にちょっとお知らせなんですが、ちょっと4月1日になりますと、私の番組木曜日になるんで、片岡さんの台湾エクスプレスは毎月の第1木曜日で、5時15分から片岡さんご出演という形で、片岡さん引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ということで、この時間は台湾エクスプレス、台湾在住の片倉義美さんとおつなぎしてお話をご紹介していただきました。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。